黙示録の福音第21回災いに学ぶという主題で黙示録の第15章です。新型コロナの感染者数が減少していますね。コロナ禍もようやく収束してきたかなという感がありますけれども、もしですよ、この後にさらに別な災害が予告されたとしたらどう思いますか？そうそう、顔しかめた人がいますけどもね。そうです、もう災害はもう結構、もうたくさんという思いがするはずですよね。実はこの黙示録第15章というのは次の16章から始まる第3の災いである7つの8の災いが予告されている章なんです。この第3の災いというのは11章の14節で、第2の災いは終わった、続いて第3の災いが来るというふうに予告されたものですけれども、それが始まるのがですね、16章だけじゃないんです。16章から数章にわたって、それが描かれるわけなんです。ただ、この15章を読むと、意外なことに、わずか8節からなるこの15章のちょうど真ん中、3節と4節にあるのは、モーセの歌と子羊の歌という賛美なんです。私はこれを見たときに不思議な感じがしました。どうしてこれから大きな災害が始まるというのにその直前に賛美が捧げられているんだろう。不思議なことだな、なぜだろうというふうに疑問を持ったわけなんですね。しかし実はここに災いを福に転じる鍵があるんです。災い転じて福となすという言葉がありますけれども、聖書にもちゃんとありますね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。詩編の119編71節の言葉です。聖書にもちゃんと書かれているわけなんですね。ということで今日は災いに学ぶという主題でご一緒に見たいと思います。まず最初にヨハネが見せられた約束の幻が語られます。こんな風に始まっています。また私は天に大いなる驚くべき他の印を見た。七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。これらの災害で神の激しい怒りがその頂点に達するのである。このように賛美の前後を挟むようにしてですね、後半にも七つの災害という言葉が繰り返されます。一節、六節、八節に七つの災害という言葉がありますね。ですから前後を挟んでですね、災害が予告されているわけなんです。しかもそれは一節にありました。神の激しい怒りであると語られています。人間の罪への神の怒りです。神様は人間を愛するんです。愛してやまないんです。でもその愛する人間が罪を犯すということに対して激しく憤られる方なんですね。どうして罪を犯すのだ。そしてその激しい憤りは特に偶像崇拝をもって神の民を迫害する者への怒りとなって現れるわけです。このヨハネの当時にはローマ帝国を指していたわけなんですね。そして2節ではこのように続けられているんです。また私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。そしてこのガラスの海のそばに獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして立っているのを見たとあります。火の混じったガラスの海。実はこのガラスの海という表現は、すでに黙示録の4章6節にも出てきた表現なんですけれども、この言葉、ガラスの海という言葉が2節だけで2回繰り返されています。皆さん何だと思いますか？ガラスの海。ガラスというと何でしょうか？割れるものですよ。割れやすいです。割れる海。出エジプトで最大のピンチ、あの時に神の救いの御業が行われたのは海が割れたんです。 ガラスの海、この言葉が意味しているものは神の救いの御業ということをシンボルとして表しているんじゃないでしょうか。そしてそこでモーセの歌と子羊の歌が歌われたと3節4節にありますね。このモーセの歌というのは出エジプト記の15章に書かれているモーセの歌です。これは出エジプトの神の御業を賛美する歌です。これを要約すると3つのポイントになるということができると思うんですね。そしてそのことが3節と4節に描かれているわけです。第1は全能なる神の御業の偉大さということです。3節このようにありますね。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌と歌っていった。全能者にして主なる神よ、あなたの御業は大いなる、また驚くべきものでありますと言っていますね。全能なる神の御業の偉大さ、天地を創造された方ですよ、この方は。そして出エジプトの救いの御業を成し遂げた方でもあります。そしてさらに新約の時代になって子羊なる御子イエス・キリストによる罪の贖いをなされた方ですね。この方に対する賛美です。そして3節の後半では、万民の王よ、あなたの道は正しくかつ真実でありますという神の道の正しさがここで語られていますね。賛美されています。ノアの大洪水を思い出してください。神様は人間の罪に憤られました。でもノアの家族を通してやがて約束の虹を天にかけてくださいました。またバビロン捕囚ということが行われました。でもそこから民は解放されたんです。そして何したでしょうか。今私たちはネヘミヤ記、エズラ記を見ていますけれども、神殿の回復、礼拝の回復をしたわけですね。神の道の正しさということがここで語られています。そして4節にこのようにあります。主よ、あなたを恐れず皆を褒めたたえないものがありましょうか。あなただけが聖なる方であり、あらゆる国民は来てあなたを伏し拝むでしょう。あなたの正しい裁きが現れるに至ったからであります。これは殉教者による応答なんですね。神様への賛美と礼拝。この人たちは獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々が賛美をしていた殉教者ですよ。死の脅迫にも屈することなくその命をかけて殉教していった人々がこの賛美を歌っていたんです。死んだと思われている殉教者が確かに生きていて賛美しているんです。イエス様おっしゃいましたね。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。ラザロの復活の御業に先立ってイエス様はマルタにおっしゃいました。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。本当に生きてるんです。殉教者たちは天において生きて今賛美しているということがここに描かれているわけです。だからイエス様おっしゃいました。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなと言っています。彼らは確かに生きている、生きて賛美している。罪許され神の民とされた人々が今感謝と賛美を主に捧げている。それがこの15章の3節と4節に短い非常に圧縮された形ですけれども、その賛美がここに記されているわけですね。そして5節から8節に神の約束が述べられています。その後私が見ていると天にある証の幕屋の聖所が開かれ、その聖所から7つの災害を携えている7人の御使いが汚れのない光り輝く雨布を身にまとい金の帯を胸に締めて出てきた。天にある証の幕屋の聖所が開かれたとあります。この証という言葉、これは神が命がけで立証する、保証するという言葉ですね。何を立証するのか、何を保証しているのか、それは特に偶像崇拝をもって神の民を迫害する者に対して神が報復し、神がご自分の民を解放するということ 証ししているんです。そしてその問いなしをする者が七つの災害を携えている七人の御使いであると言いました。その御使いの姿が汚れのない光り輝く雨布を身にまとって金の帯を胸にしているというんですね。問いなしの祭司の姿です。この神の命がけの証しをこの祭司が問いなして問い継いでくださっているわけです。そうするとさらにこのように描かれています。そして四つの生き物の一つがいよいよ限りなく生きておられる神の激しい怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の御使いに渡した。すると聖女は神の栄光とその力とから立ち上る煙で満たされ、七人の御使いの七つの災害が終わってしまうまでは誰も聖女に入ることができなかった。栄光の煙です。これは旧約聖書の言葉でシェカイナグローリーと言います。神の栄光に包まれるときに、あのソロモン神殿もそうでしたね。誰も入ることができなかった。栄光の煙の中に人間は入っていけないんです。なぜか、神の御業だからです。人間の技ではなく神の栄光の御業を示している。そこで私たち人間ができることは何でしょうか。この命がけの殉教者たちがしているように神を見上げて感謝と賛美をする、その礼拝であるということがですね、ここで描かれているわけなんですね。このことが述べられているのがわずか8節からなる15章なんですけれども、この章を読みながら私は東日本大震災以降のことを思い合わせました。10年前の大震災、あれは私たちにとって本当に大きな体験でしたけれども、あれで災害が止んだかというと止まないんですね。あちこちで災害が続いています。しかも今度は地域的な災害ではなく世界的なパンデミックの疫病流行でした。地域的なものはエピデミックと呼ばれます。でもそれが全世界大になるとパンデミックとなるんですね。人間の科学技術がエピデミックに収められなかったんです。そして今パンデミックに全世界的な規模で疫病が流行してしまったということを表しているわけですね。一体私たちはあの東日本大震災から何を学んだんだろうか、さまざまな災害から何を学んだんだろうかということを思わされました。会社の若手の同僚に聞いたんです。震災が落ち着いた時にですね、今回の災害でどんなことを学んだって聞いたら、彼は答えました。グラッと来たらすぐガソリン。それだけかと思ったんですけどもね。私は松島からの帰り道4時間ずっと頭の中に響いていた悔い改めなさいという言葉が忘れられないんですよね。悔い改めなさい、悔い改めなさい。私はね、抵抗しました。主よ、なぜこの時に悔い改めなさいなんですか。4時間格闘をする思いでした。ですぐ教会に帰ってからです、ルカ伝の13章開きました。ここにこう書いてあったんですね。ちょうどその時ある人々が来て、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことをイエスに知らせた。そこでイエスは答えて言われた。それらのガリラヤ人がそのような災難にあったからといって他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うか。あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。またシロアムの塔が倒れたために押し殺されたあの18人はエルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか。あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。災害に遭った人が遭わなかった人よりも罪が深かった。そうではない。二度繰り返して言ってるんですね。そして悔い改めなさいということイエス様が言っておられる、これだというふうに思いました。災いではなく、災いの真っ只中で神を見上げなさい、これこそが本当の悔い改めなんだ イエス様は二度にわたって言っているわけなんですね。そして第二に私は震災の時に思いました。平穏な日々というのはなんと恵みに満ちていることだろう。平凡な日々じゃないんですよ。これは豊かな恵みの日々なんだということを思いました。ライフラインが途絶しました。コックをひねれば水が出る、スイッチを入れれば電気がつく、ガスが使える。これはなんという恵みだろう。当たり前のことと思っていました。でもライフラインが断絶して初めて分かりました。それから通信や交通が本当に麻痺しましたね。そして続いて襲ってきた物資不足。なんと自分たちはおごり高ぶっていたことだろう。平凡な日々と思っていた。でもそれは平穏な豊かな恵みの日々だったんだということを思わされたんですね。そして第三に思わされたこと、私はその震災の金曜日帰ってきてこう思いました。今は礼拝している場合ではない。今度の日曜日は礼拝を休もうと思って何人かの連絡がついた人たちに連絡しました。私は大変な思い違いしたんです。今は復興の時だから、片付ける時だから、礼拝している暇はない。暇だから礼拝するんですか？全てが整えられたから礼拝するんですか？私はね、根本的に間違ってました。なんということを私は考えてしまったんだろう。そして実際に礼拝に多くの人々が、また教会に来たことがない人も来ました。この時に神様を見上げる人々が集まって、私は本当に神様ごめんなさい、そういう思いで礼拝に導かれました。災いの中でこそなお生かされている私たちは今感謝と賛美の礼拝を神様に捧げるべきなんだ。それこそが私たちができる最善の応答なんだということをですね、思わされました。この三つです。災いの中でこそ主を見上げるんだ。今生かされているじゃないか。生かされている。今礼拝しなくていつ礼拝するんだということをですね、本当に神様にごめんなさい、心から悔い改めました。悔い改めなさい、この言葉はまさしく私への言葉だったんだなということを思わされた体験でした。災いに学ぶ私たちは何を学ぶことができるでしょうか。神様はご自分の民を迫害と苦難と死への恐怖から解放してくださる方です。私たちができることは何でしょうか。生きている私たちができること、それは災いの時にも神を信じ感謝して礼拝と賛美を捧げることだということを深く思わされました。この黙示録の15章が示しているのはまさしくそのことなんだなと見ます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、どのような時にも御民を愛し導き守ってくださるあなたに心から感謝いたします。どうぞ御心を行ってください。災いの真っただ中でも私たちは感謝と賛美の礼拝を捧げます。悔い改めてあなたを見上げる魂がどうぞ増し加えられますように、私たちをも生かし用いてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。